小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は怖い話をご紹介しましたね
そうなんですよね。怖い話聞いてもらって、今日もね、はい、しつこいかもしれないけどもう一度怖い話聞いてもらおうと思うんだけど、はい、主に蛇の話ね。蛇、はい、ってね、日本の昔話では一方では神様の使いでもあることあるんですよね。蛇、うん、巫女なんかそうなんだけど、一方でやっぱり怖いものとして出てくるんですね、はい、今日はその怖い方の蛇の話、はい、まずはね、こんな話。蛇の湯治という、あの温泉に入る当時ね、はい、昔あるところに弥平という男がいた。ある日のこと、弥平は山へ芝刈りに行った。山奥に入って芝を刈っていると、すぐそばで蛇が一匹とぐろを巻いてじーっと弥平の仕事ぶりを見ていた。弥平はそれに気がつくと、何をそんなに見ていやがる、さては隙を見て俺に飛びかかるつもりだな、と言って木の枝で蛇を思い切り叩いたりつついたりした。蛇は傷だらけになって逃げていった。その日からというもの、弥平はなんだか元気がなくなった。口数も少なくなり、女房が心配して、あんたどこか具合が悪いんじゃないかい、温泉にでも行って用事をしておいでよ、としきりに勧めた。そこで弥平は温泉場へ湯治に出かけていった。そして夜遅く一人で湯に入っていると、突然すぐそばでバシャバシャというの音がした。弥平はびっくりしてあたりを見回した。近くで頭に大きな包帯を巻いた男が一人黙って湯に浸かっていた。弥平は男に、頭怪我したのかねと声をかけた。ああ、山に行ったら木の枝でひどく叩かれたもんだな。男はそう言ってじろっと弥平を睨み返した。弥平は何とも言えず気味悪くなって急いで家を出ると、次の朝早く家に帰ってしまった。ところが家に帰ると、畳の上にも柱にも天井にも蛇の張った跡や鱗の跡が見える。家のものはそんなもの見えない、気のせいだよ、と言ったけれども、弥平にだけはよく見えた。弥平は毎日毎日、あそこに蛇がいる、こっちにも蛇がいる、と叫んでいたけれども、日に日に元気がなくなり、とうとう死んでしまった。弥平が死んでしばらくすると、今度は女房が死に、やがて家の者たちも次々に蛇の恨みに取りつかれて死んでいった。それからというもの、弥平の家は蛇屋敷と呼ばれて、人々から恐れられたということだ。どっとはやっていう話なんですね、うん。怖い話ね。ほとんど実話みたいですし。
ですね。
ね、実話みたいね。こういうのもあるんですよね。昔話で、実話と紙一重みたいなね、うん。だけど昔話としては、ほとんど全国的にある話なんです。至る所にある話なんで、ね。でも内容的にはほとんど実話みたいですよね、うん、怖いね。
そのね、人間に化けて、うん、石の温泉に入って、うん、じろっと見てっていうところとか怖かったです
怖いですね、はい、ね。だからこれを読んで温泉行って、あの露天風呂に入って夜入ってたら、突然この話を思い出して、うん、怖くなって逃げ帰ってきたっていう話も聞きましたしね、
うん、そうですね、露天風呂とか特にそうです
ね。そうね、本当、うん、こういう蛇の話があるんですよ、うんうん、蛇って日本人にとってとっても身近な存在だったようでね、うん、だから蛇女房とかね、はい、蛇婿とか、そういうその蛇との結婚の話もたくさんあるし、うん、一方ではこういう怖いものとしての蛇の話ね、うん、とってもいいんじゃないですかね、日本では、うん、もう一つはね、はい、妹は蛇っていう話なんですよ、うん、これも蛇の話でね、はい、ちょっと長い話なんですけどね、うん、有名な話なんです。これ昔あるところに兄と妹がいた。 妹はとても美しい娘だった。二人は毎晩同じ布団で足を触れ合って寝ていた。ところがある時、兄は明け方になると妹の足が氷のように冷たくなっていることに気がついた。どうしてこんなに足が冷たいんだろう。兄は不思議に思った。そこであるよ、寝たふりをして様子を伺っていた。すると真夜中になった頃、妹は寝床を抜け出し家からこっそり出ていった。兄は妹に悟られないように後をつけていった。妹は川のほとりまで行くと柳の木の陰に隠れて見えなくなった。兄がそーっと忍び寄ると、妹は川岸で髪を解いて長く垂らし、川の水に濡らしては濡れた髪を柳の幹に打ちつけていた。そして低い声で、どうぞ私を蛇にしてくださいと唱えていた。そのうちに本当に大きな蛇になって川へ入っていってしまった。兄はそれを見て驚いたけれども、妹に気づかれないうちに家へ取って返し布団に潜ってしまった。明け方になる頃、妹はまたこっそり戻ってきて布団に入ってきた。兄は妹の足が冷たいわけが分かった。朝になると兄は父と母に言った。父さん、母さん、妹を私にください。何だって？あの子をどうする気だ。父さん、母さん、よく聞いてください。実はあの子は本当は蛇なんです。今のうちに殺さないと大変なことになりますよ。何ということを言うのだ。あんな可愛い実の妹を蛇だから殺すだと？そういうお前こそ蛇のような恐ろしい人間だ。そんな奴はわしらの息子ではない。出て行け。父と母は大層怒った。兄は仕方なく、それでは私はおいとまするしかありませんと言って家を出て行った。兄は10年の間旅を続けた。ある日、わしと熊鷹が獲物を俺のだ、いや俺のものだと取り合っているところに行き合わせた。兄は獲物をちょうど半分ずつわしと熊鷹に分けてやり、仲直りさせた。わしと熊鷹は喜んでどこまでも兄についてきた。兄はそれからある村に住み着いて妻をめとった。わしと熊鷹もその家で飼われることになった。こうして何年も経つうちに、兄は一度ふるさとの村に帰ってみたくなり、妻にふるさとの村がどうなっているか見に行ってきたいと話した。そしていつも身につけて大事にしている守り鏡を取り出して、留守の間、もしこの鏡が曇ったら僕の身に何か悪いことが起きたと思ってわしと熊鷹を空へ放してくれ。兄はそう言って妻に鏡を渡し、馬に乗って旅立った。兄が十何年ぶりにふるさとに戻ると、村はまるで死んだように静まり返っていた。不思議に思って両親の家に行ってみると、周りに家はなく我が家だけがポツンと立っていた。その上、人が住んでいる様子がない。戸の隙間から中を覗いてみると、八畳の座敷に大蛇がとぐろを巻いて眠っていた。えへん、兄は咳払いをして入っていった。すると大蛇は昔通りのきれいな妹の姿になって出てきた。妹は、まあ兄さん、よく帰ってきてくれましたねと言って喜んだ。父さん、母さんはどうしている？二人ともふとしたことからやみついて亡くなりました。妹はそう言うと、久しぶりにお帰りになったのですからごちそうをこしらえてきます。その間兄さんは子供の時よく遊んだこの太鼓でも叩いていてくださいと言って裏口から出て行った。兄は懐かしい太鼓があったので言われた通りトントントントンと叩いていた。そこへ白ネズミと黒ネズミが大黒柱をスルスルと降りてきて、私たちはお前の父さんと母さんだよと言った。 兄が驚くとネズミは、あの時お前の言う通りにすればよかった、娘はあれから大蛇になって父さんや母さんや村の人たちを食い殺してしまった、今もお前を殺そうと裏の井戸で刃物を研いでいる、さあ早く逃げておくれ、私たちが代わりに太鼓を叩くから、と言って尻尾でトントントントンと太鼓を叩き始めた。兄はやっぱりそうだったのかと悲しみ、ネズミになって危険を知らせに来てくれた父と母に別れを告げ、馬に飛び乗って逃げ出した。馬を走らせながら振り返ると、妹が大蛇になって追いかけてきた。妹はみるみるうちに追いついてきた。ああ口惜しいことをした、久しぶりに生きた人間が食えると思ったのに逃げられた、ああ口惜しい。妹はそう叫びながらすぐ後ろまで迫ってきた。兄は馬を鞭打って急いだけれども、馬はもう疲れ切って一歩も進めなくなった。見るとそこに松の木が三本立っていた。兄は馬を飛び降りて一番端の松の木によじ登った。妹の蛇はついに追いついて松の根元をガシガシとかじり始めた。ちょうどその時、はるか離れた兄の家では妻が守り鏡の曇っているのに気がついた。妻は、あの人の身に一大事が起きた、とわしと熊高を空に話した。兄は登っている松の木がかじり倒されそうになったので次の松の木へ飛び移った。ところがその松の木もかじり倒されそうになったので最後の松の木へ飛び移った。それもかじり倒されそうになった時、兄は空に向かって、わしはどこだ、熊高はどこだ、と夢中で叫んだ。すると空の彼方からわしと熊高がまっしぐらに飛んできて大蛇に襲いかかった。そして激しい戦いになり、ついに大蛇を食い殺してしまった。こうして兄は危ういところを救ってくれたわしと熊高を連れて妻の待つ我が家へ帰った。昔から女は水汲みに行くとき髪を長く垂らしたまま行くなよと言われているのもこんな話があったからなのです、って言って終わるんですね。この話ね、なんか怖いですよね。妹は鬼とか妹は蛇っていう名前なんですけどね、
はい、
常にね妹なんですよ。で大体はね、はい、兄と妹って仲いい話が多いんですけど、この話だけはね妹が蛇や鬼の化身なのね、でそれが人間の姿になって人間のところにいるんです、同居してるんですよ。不思議な話なんですけどね、でもこれはそのモチーフね、今の最初のところの妹が蛇だかなんかになっててっていう、それはどうもねシベリアの方から来てるようなんですね、朝鮮にもあるんですって、朝鮮半島にね、そして日本では北九州あたりに一番分布が広いんです、だから朝鮮半島から渡ってきたんですよね、で九州北部に限定されて伝承されてる話なんです、
登場人物も多いですねこの話は。
多いです、ね、複雑な話でしょ。
そうですね、
とても複雑な話ですよね、だからまあ単に怖い話っていうよりもスケールの大きな、
スケールが大きいです ね、
スケールの大きな、あちら側の世界との話ね、向こう側の世界からヘビやなんかが女になって現れてきてる、でしかもまた人間女になってまた追いかけてくるわけですよね、でしかもそれを救うそのワシとかクマタカっていうのが出てきてね、これもなんか大きなモチーフなんですね、鏡が曇ったらその持ち主の命が危ない時だっていうやつね、これはとっても広い世界的に広いモチーフなんです、それがこう入ってんですよね、だからお話としても不思議なお話なんですけどね、
今日は怖い話をご紹介していただきました、まずは蛇の童子、そして妹は蛇、蛇とか猫とか怖い話に多いのはどうしてなんでしょう ね、
日本人が持っているイメージなんでしょうけどね、 うん、不思議にそういうイメージってありますよね、うん、蛇は現実に言っても危ない存在でもありますよね、もちろん蛇はね、
ま
あ、毒を持ってたりするからね、うん、だけど猫ってそんなことないんでしょうけど、猫ってこういうふうに言われますね、うん、両方ですけどね、もちろん優しい猫もいるんだけど、うん、怖いものとして現れること多いですね、うん、猫、うん、
さあもう8月も終わりで、うん、まだまだ暑いですけども、うん、こういうお話で少しひんやりとした、ね、気分を味わっていただきたいですね。さて来週は
はい、いくつかこの4週間続けてお話自体を紹介してきたんだけども、こういう口伝いのお話ってね、こんな短い話で、あるいはくだらない話だったりするんだけども、語りの文法っていうのはね、大体どの話も守られてるもんなんですね、うん、共通した文法があるという話をね、はい、久しぶりに少し聞いてもらおうと思ってます。
はい、楽しみにしています、うん、それでは小澤先生どうもありがとうございました、はい、
どうもありがとう。
小澤敏夫昔話へのご招待。